上厕所24岁之后，小时候不是因为也对所以等等等你若不是我了23岁之后24岁父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように私たちの主イエス・キリストを不知の愛をもって愛する全ての人の上に恵みがありますようにアーメン。天のお父さん、あなたの言葉は生きていて力があります。あなたの言葉が語られるとき、あなたの口から言葉が出るとき、死んだものも生かされて命が溢れます。お父さんをどうぞお語りください。こいつも私は本当に弱く得られたものあなたなしにはない一つできません。別様の手が必要です。どうぞ来てください。あなたの御心が表されますよ。聖霊様は私たちに触れてください。そのためにどうか今私たちの霊を解き放ってください。あなたの御声を聞き、それを心に留め行うものとなしてください。イエス様のところを恵みに信頼して、あなたに期待して、あなたの名前を呼んでお願いします。アーメン。今晩も YouTube でゆらかい募集してくださる方聖書は終わりません。御言葉も終わりません。引き続いて受け取っていきましょう。使徒パウロはいろんな教会に手紙を書きましたが、挨拶、最初の挨拶と終わりの挨拶が必ずあります。そして終わりの挨拶には使徒パウロの祝福の祈りが必ず入っています。最初は必ず神様を褒めたたえて、私たちもそうでありたいと思います。私たちは神様からの祝福を受け取っていて、そして町を祝福し、人を祝福する存在なんですけれども、祝福するとはどういうことかということを考えたことがあるでしょうか。私はいつも言葉の意味だけではなくて、それは具体的にはどういうことなのか知りたいと思うんですから考えるんですが、実は聖書に祝福の仕方が書いてあるんですね。これはその一つです。私たちが誰か人を祝福したいときに、このように祝福することができる。神様からの良いものがその人の上に、あなたの上にありますよ。それがあなたの上にあるということは、いつもあなたを覆っているということです。他のものは入ることができないということです。私たちはそのような祝福を実は祈られている、常に。使徒パウロが、もうこの世にはいない、この地上にはいない使徒パウロが、今祈っているというのではなくて、この聖書に書かれてある言葉なので、これは使徒パウロのというよりも、神様の思いなんだということです。神様がこういうふうに私たちに願っておられるので、神様はその祝福を私たちに与えようとしておられる。そして神様はその祝福を与えるときに自動的に誰が何にも頼まなくても考えもしなくてもということはしないんです。神様は求めるものに与えてくださるんです。だから私たちは祝福を祈り求めるんです。祈り求めたら神様の祝福が下される、それを信じることができる。ここに書かれてある祝福の言葉は、間違いなく神様が私たちに願っておられることなので、私たちはそれを受け取ることができます。神様、あなたがこのように私を祝福してくださることを感謝します。人生いろんな問題があります。自分が原因で問題を作り出すことがあります。でも自分はそんなことを考えてもいないのに問題がやってくることがあります。そういう時に問題に目を向けてしまったらどうなりますか。 やがては死にたくなりますよ。問題ばっかり見てたら、いやどうしてこんな問題があると、私は何もしてないのにどうしてって言ってるじゃん、もう嫌になっちゃった、死にたいってなりますよ。でもそれはもったいないことです。なぜなら人生には神様の祝福がすでに注がれているからです。大体問題があるんだ、やってる、苦しいって言ってるのは生きてるからです。生きてるってことは神様の祝福が働いてるってことです。生きてるということは必ず神様のさらなる祝福が与えられる、表されるチャンスがいっぱいあるということです。でも人間が悪いことに、苦しいことに、辛いことに目を向けていくと、それは止まってしまう、なくなるんじゃありません。でも私に向かってくるのは止まってしまう、っていうか私が止めちゃうんです。私の心が思い煩いでいっぱいになるときに入ってくる余地がなくなるじゃないですか。だからイエス様は思い煩うなって言われたんです。私たちが神様の祝福によって生きていくことができるのは、それは私たちが祝福を受け取るとき、私たちの心と思いに神様の祝福を受け入れていくときです。どうやって受け入れるんですか。聖書を読んで、父なる神と主イエスキリスト様から平安が私にあるように祈られています、平安を感謝します、いう告白するんです。私本当に単純に考えないと、言ってもらわないと分かんないので、神様からの祝福を受け取るっていうのはどうすればいいんだろうなって考えたんですけども、単純に言うとありがとうございますっていうことですよね。もう何度もお話は教会の方にしてきましたけども、誰もあなたに、はい、これあげますよっていう時に、はぁ、もったいないですね、申し訳ないですねって言ってる人は自分の方に変わるんです。あ、そうですか、ありがとうございますって自分の方に変わるんですよ。神様の祝福もそう、いや神様、これがあなたの祝福なんですね、ありがとうございます。私たちはそれを受け取った上で人にそれを祈り、また提供していくことができる。これ第一に言われているのは、父なる神様から来るものなんだという祝福は天のお父さんから来るもの、そして祝福は主イエス様から来るものです。それが一番の祝福です。祝福は何も自分がお金に困らないとか問題がなくなるということではありません。どんなに苦しい状況の中でも、いやそういう状況の中でこそ天のお父さんの祝福、主イエス様の祝福が与えられるのです。そして天のお父さんから、主イエス様からの祝福の一番目は平安だと、ここで言われています。平安です。今、ウクライナの人たちは、おそらく平安を見つけるのは難しいのではないでしょう。もう不安の日々ではないでしょう。でもそういう人たちにこそ、天のお父さんは、ご自分の平安を、イエス様がご自分の平安を与えてください、それを祈っていきましょう。戦争がやるように、争いがなくなるように、それも祈っていきましょう。でも特にイエス様の子供とされている、神様の子供とされている人たちに平安があるように祈りましょう。でもお父さん、あなたも平安を与えてください。この町の人々に、この町で自殺を考えている人たちに、あなたも平安を与えてください。イエス様の平安を与えてください。聖書は言います、神様は平和の神です。聖書は言ってくれます、イエス様は平和の君です。聖書は言ってくれます、キリストは私たちの平和です。イエス様こそ平和なのです。イエス様がご支配してくださるとき平和なのです。人間が支配するとき争いになる、戦争になる。ウクライナで戦争が起こっていますけれども、他のところで戦争が起こっていないのではありません。戦争は至るところで起こっていますし、目に見えない戦争も続いています。情報戦とか言われます。今の世界に平和はないんですが、だからこそ神様はご聖霊様を通して私たちに平和を与えようとしている。平和、 安があったら悩まないんです。平安があることは穏やかになること、焦らなくていい、追い立てられなくていい。その平安は天のお父さんが、そして主イエス様が与えてくださるものだ。それは私たちが求めていくだけではなくて、その人々のためにお祈りすることができる。ここに書かれてある祈りを私たちは祈ることができます。兄弟たちも、まずは神様の子供とされている人たちの上に入る。だから私たちはその平安をウクライナの兄弟姉妹のため、ロシアの兄弟姉妹のために祈っていきましょう。私は最初、ロシアがウクライナを侵攻していると言った時に、何を祈ったらいいんだろうと思いました。聖書にはいつも答えがある、いつもヒントがある。私たちはこの祈りを支えている。そして天のお父さん、私たちの主イエス様が私たちに与えようとしておられる祝福は、平安に続いて愛です。愛がある。愛があったら戦争なんかなかったでしょうね。あなたの敵を愛しなさいっていう言葉を実践していたら、武器を取っての戦争はないはずです。でもそれがないから、その愛がないから、戦争になっている。愛が正しいとか、どっちにも間違いがあるとか、それは人間的に言ってまともに本当のように聞こえるかもしれませんが、そうではないです。悪は悪です。争いは、戦争は悪です。無差別に人を殺すのは悪です。それは罪のない人の血を流すことです。聖書はずっと言い続けます。罪のない血が流されたら、土地が、地が汚される、そして地が呪われる、そしてやがて地は人を吐き出してしまうと言っている。罪のない人たちの血が流されている。子供たちの血が流されています。なんでそんなことを無視して、どっちが正しいとか、やれプーチンにも、言い訳があるとか、もう私たちクリスチャンはそういう言葉に惑わされないようにしましょう。神様からの平安と愛があるように祈りましょう。戦っている兵隊たちの間、神様の平安、イエス様の平安、神様の愛、イエス様の愛が来たら、そこから戦争が終わっていくと思います。間違いない。どうかそうなりますよ。聖書はもう一つ言います。この愛っていうのは信仰についてくる。私たちは信じるのです。イエス様を信じる。キリスト者、私はクリスチャンです。言うことができる存在です。イエス様を信じるということには必ずついてくる。それが愛です。イエス様を信じると言いながら愛がない。信じましょう。 イエス様と呼ぶことによって信仰に伴う愛が私たちの上を覆うようにと願っておられる。そして私たちもそれを受け取って、町の中の人と互いに教会、いわき市内にある全ての教会の兄弟姉妹の上にあるように、神様が願っておられる私たちが祈るべきことです。日本にも教会が7000数百あります。ほとんどの教会はなかなかこう一致してということがないよ。バラバラのことが多い。そんな中で神様は時が満ちて、このいわき市で教会同士が仲良くするようにしてください。まだまだ始まったばかりです。皆さんどうぞ祈り続けてください。一致は必ず攻撃される。決して甘いものではない。でも神様が始めてくださった技は決して破られることはない。皆さんどうぞいわきの教会が、日本中の教会が一つになるように祈りましょう。世界の教会が言わなくていいです。まずはいわきの教会が一つになるように祈り、世界の教会が言っちゃダメって言ってないんですよ。言ってくださっても大丈夫です。でもおそらくみんな世界の教会が一つになりますようにって言っても全然思い描けないと思います。どういう時いわきの教会が一つになる姿思い描けますか。僕はある程度やってるんですよ。いや、世界の教会一つのあるように祈らないでくださいって言ってるわけじゃないですから、誤解しないでくださいね。でもまず地域から始まる。神様の一致の座は地域から始まる。教会の中から始まる。私たちが一つになる。そして80の教会が一つ、親と信仰によって一つ、信仰に伴う愛によって一つ。確かにそれを教会のために、この祈りのために祈り求めていきましょう。そして私たちが神様の祝福を受け取るというのは恵みがある。恵みはあるんです。神様の恵みはずっと変わらずに、そしていつも毎朝新鮮になるだけではなくて、私にとっては絶えず新鮮に注がれている。神様の恵みはいつも私たちの上に新鮮に注がれている。あ、神様あなたの恵みですと私が言うたびに、それは新しい恵み。神様の恵みはセカンドハンドではありません。中古品ではありません。いつも新鮮です。そしてここでその恵みが全ての人の上にありますようにと祈っているのは、私たちは恵みを意識しないで生きてしまうから。私はあなたはどうでしょうか、私はどうでしょうか。正直に申し上げる、私はつい10年ちょっと前までは神様の恵み、全ての恵みだと知ってたんです。でも毎日が神様の恵みだっていう意識は残念ながら毎日持っていませんでした。皆さんどうか、今は恵みを助けているんでしょうね。毎日が神様の恵みだとつくづく思います。今日命が与えられて、目覚めが与えられるのは神様の恵みだとつくづく思います。神の教会の1月の神の恵みっていう歌を紹介してくれました。韓国で作られた歌です。単純な言葉ですけれども本当にその通りだと思います。我が全ては神の作り主、いそばに招く神の使う使うの全ては神、神様が恵みを私たちに注いでいてくださるので、私たちは生かされる建物から、私たちはその恵みを感謝して、ああ嬉しいで終わって、その恵みが他の人と イエス様を愛する全ての人の上にあるように祈ることを妨げたいと。どう思いますか？教会が毎日同じ教会家族の上にあなたの恵みがありますようにと毎日祈るだけで、この教会、私たちは変わっていくはずです。どの教会、家族も変わっていくはずです。神様の恵みが家族全ての上にありますように、教会全ての上にありますように、イエス様を愛する全ての人の上にありますように、実現していくように求めていきましょう。ここではあたかも神様の恵みがイエス様を愛する人だけに限定されるかのように語られています。もちろん神様の恵みは全ての人に与えられています。しかし特にイエス様を愛する者には恵みが必要なんです。イエス様を愛する者が神様の恵みを受け取るときに、それは愛の力となって人を生かし、奇跡を起こし、町を変える力になると私は確信します。それを祈り求めていきましょう。そしてこの最後のことは、私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛を持って愛するすべて、神様が、イエス様が私たちに平安を与えてください。信仰を与えてください。信仰に伴う愛を与えてください。私たちは当然、イエス様を愛するはずなんです。愛するんです。しかもその愛は、朽ちない愛です。私はこれを読んで思ったものです。自分には朽ちない愛、永遠の愛なんてない、できない思いました。その通りです。私には朽ちない愛はありません。イエス様が私を愛で捉えてくださる、イエス様の愛が私のうちに働いていることは事実です、現実です。そしてそれは朽ちない愛です。だから私たちがイエス様を愛することができるのは、イエス様のそれ自体が恵みだということです。その恵みを私たちが受け取っていくならば、その恵みは私たちを通して働いていく。私たちがイエス様を朽ちない愛で愛するということを求め続けていきます。そしてそういう私たちの上に恵みが注がれて、その恵みが私たちの周りに広がっていきます。黙示録の中でイエス様が一つの教会に語っておられます。あなたは初めの愛から離れてしまう。初めの愛に変えます。私は高校生の頃、初めの愛に変えるというのは、自分が最初イエス様を信じて洗礼を受けたときに喜びに満ち溢れて熱心だった、そこに戻っていくことだみたいに漠然と考えていました。ずっとそれを考えていました。皆さんはどう思うでしょうか？初めの愛に変えます？初めの熱心さに変えます？そうではない。そうではない。というのは、この愛という言葉は上がって一番最初のアガペに変えなさい。イエス様が、あなたは私は神様をイエス様をアガペの愛で愛したでしょう。できてないです。アガペ、無条件、いやいや愛する価値がないのを愛するとその存在が変えられていく生きた力のある愛ですから、神様からの愛です。神様を知らなければ神様をアガペの愛で愛することができます。私にとって初めの愛に変えなさいというのは、一番最初からあった神様の愛に に帰るということです。神様の愛に帰り続けることが私たちが愛に生きることの必須条件です。必要条件です。私たちは人にいつも住まいをしていれば愛しているのではありません。愛があるからこそ叱らなければなりません。子供のお尻を叩かなければなりません。愛があるからこそ指摘しなければなりません。人間は完全ではないからです。間違いをするからです。愛には厳しさがある。神様の愛もイエス様を十字架につけることを良しとされました。私たちはそれを忘れてはならない。その初めの愛に変わり続けること、そうするなら私たちはイエス様を口の愛を持って愛するものにもっと変えられていきます。そしてそういう私たちには神様の恵みがいつもある。私が幸せになるためではない。私を通して神様の恵みが流れていくためです。身近な人から始まって職場で、あるいは買い物をしているお店で、あどうかイエス様の愛が流れていきますよ。どうかウクライナにいるイエス様の体である教会キリスト社か、ロシアにいるキリスト社か、私たちの兄弟姉妹たちがこのイエス様の愛、朽ちる愛、始めの愛によって新しくされて、そこから内側からの変革が起こっていきますよ。世界がどんな情報戦争で私たちを惑わそうとしても、私たちは惑わされることなく御言葉によってしっかりと立つことができますよ。そして神様への感謝を持って、この平安と信仰、そして信仰に伴う愛、また恵みを受け取りながら、それがこの町に流れていくことをこれからますます求めていきたいと思います。これからの時代、もっともっといろんな恐ろしいことや心を重くするような情報が入ってくるだろうと私は推測しています。なぜならイエス様が戦争と戦争の噂を聞くって言われたからです。それはすでに起こっていますが、これで終わることはないんだろうと思います。でも私たちはそういう情報で驚いたり慌てたりする、惑わされたりするのだ。ひたすらイエス様を見上げて、天のお父さんから来る主イエス様から来る平安、信仰、愛、恵みを生きていきましょう。します。天のお父様、あなたの恵みの愛に感謝します。ああ、天のお父様、私たちの霊を解き放ち、あなたが与えてくださるものを感謝を持って受け入れ、自分の中に留め、思い煩いや心配や落ち込みの日々ではなくて、苦しい状況の中にあってもあなたを褒めたたえ、あなたに感謝を捧げる日々を生かしてください。愛ましてください。イエス様、私は頑張ってもできません。しかし私を強くしてくださるあなたによって、私はどんなことでもすることができます。イエス様、ありがとうございます。あなたが私の力です。あなたが私の完全です。イエス様、あなたが私の義と清さとお願いですから、感謝して褒めたたえます。あなたの御心がなりますよ。そしてどうかこの暗闇が支配する世界、悪が支配する世界に、あなたがあなたの体であるキリスト者、私たちいわき市にある全ての教会キリスト者を通して、日本中の全てのキリスト者を通して、あなたの光が、愛が、平安が広がっていきますよ。水が広がっていくように、洪水が押し寄せるように、この国を覆いますよ。